ということでね、お送りしておりますけれども、いやーなんかまあね、秋とはいえまあね、天気が悪かったり良かったりでね、いろいろ大変ですね。このお休みなんかはね、雨が降ったりとかしたらね、大変なんですよ。
大変なんですか？
大変よ。
洗濯物とか？
洗濯大変やで、
ね、毎日しますからね。
そうそう、まあでもね、今天気予報があれなんで、ある程度はまあ予想できますけども。
そうですね。
実はね、この3連休ちょっと私出かけてましてね。
お、どちらに？
富山県の方にね。
富山。
また
遠くまで、
そうなんですよ。富山ってね、むちゃむちゃ遠いんですよ。電車でね、まあまあ乗り換え含めて5時間ぐらいかかるんですよ。
かかりますね。
だまあ和歌山からまあ新大阪まで1時間、まあそこから3時間、
サンダーバードとか乗るのかな。
そうです、そうです、まあ大体3時間ね、まあ乗り換えも含めたら大体5時間ぐらいかかるんですよ、むちゃむちゃ遠いんですね、で子供を連れて5時間、電車の中で子供5時間どうやって過ごしますか？
これまではない。
5時間は、まあ、新幹線はねちょっとだけ乗ったことありますけども、まあそれでもそんなあの1時間ちょっとぐらいの距離ですよね。
ちょっと心配ですよね。
そうなんですよ。どうしたらいいと思います？
もう頑張るしかないですよ。
どない頑張ったらいいですか？
あやす。
あやす、でもね、中川さん、
もしぐずり出したら、よしよしみたいな。い
や
い
や、そんな子供もう2歳、いやもう2歳過ぎてるから、よしよしじゃダメなんです。重いし。
いやいや気も来てるとかって
言ってますもんね。いやいやですよ。10キロ以上あるんです。で、今もうね、おかしゃーんってなるんですよ。父さん、いやーってなるんです。おかしゃーんって。おかしゃーんってなる
んです。おかしゃーんって言うんだ。
ちょっと、うちのね、あの奥さんが、洗濯物ね、しようと思って、あの洗面所の方に行くでしょ、そしたらそれおかしゃーんって、
姿が見えない、大変だと。
そうそう、おかしゃーんってなるんですよ。僕お父さんやでって、いてるでって、もう目の前
ここで
目の前でスマホいじってる僕が言うわけですよ、ね、
お父さんここだよ。
可愛くんと LINE してる僕がお父さんやでって言うんですよ。
置いといてくださいよ。
もしくはあのどっかの放送局の大阪支社長と LINE してる僕が
もういいですよ、もう関係者とばっかり LINE しないでください。
そうしてたら、もうおかしゃーんってなるんですよ、全然僕のことはもう全く、評価されてないわけなんですね。
あ、それは大変だ。
大変なんで、そういう中で奥さんの仕事で行くんですよ。
あ、そういう関係で。
そう。だ奥さんは仕事をせなあかん、向こうでね。
あ、そっか。じゃあ一人で見ないといけない。
そう、1対1で過ごす時間っていうのが発生してくる。
わあ。私ね、一つだけ経験談があって。
そう。あの昔あのあれか、神戸のあの何やったかな、アウトレットでうぎゃってな、お正月にうぎゃってなってた子供の怪し方ですか。
そうそうそう。戦乱ね。
戦乱か。伝説の正月特番ね。
違います。全然知らない家の子です。
ああ、そうか。中川さんがね、正月突然アポなし電話したら横で赤ちゃんぎゃって泣いてた事件っていうね、隠し子騒動っていう。
子供がね、近くにいたんです、たまたま。
怪しかったですね、あれは。
全然何もないんです。
もう10年ぐらい前ですけどね。
まだ言われるっていうね。
そうですよ。
誰が覚えてるってい
う。いやいやいや。
誰が聞いてたそれ。
いやいや。ねえ、SMEいいよ、正月から生ですることはもうないですよ。
まあ珍しい。
あの時ちょっとみんなおかしかったんでしょうね。
何でももう生でやろうみたいなね。
そうそうそう。
正月だ、生だ。
若かったんでね、みんなね。もうみんな分かんない。ほいでほいで。唯一の策。
私、某アナウンサーの先輩のね、赤ちゃんを少しだけ、それこそその先輩が録音があるからって言ってここ収録してたんですよ。でその扉を隔てて向こう側で同じぐらいの、まあ、もうちょっとちっちゃいかな、1歳半とか2歳ぐらいの子供をちょっと見ててねって言われたんです。
ちょっと見ててね、
30分ぐらい、ね、
あ30分ね、
あ30分かって、その見たことないじゃないですか。
そうです ね、
ね、でどうしようと思ってて、最初はなんかまだ機嫌も良かったんです。
あ、最初はね、機嫌いいのよ、
なんか新しいところに来たぞみたいな、
わいわいみたいな、
ここが和歌山放送かみたいな感じでね、キョロキョロしてね、みたいな感じなんですが、もう3分ぐらいしたら、ママは、
そうなん
や、ママがいない、
そうなんや、
ママー、ママはね、扉を隔てた
向こうにおんねん、
もうすぐそこに、
扉を隔てればそこは夢の国なんですけどね、
夢の国にいるんです、夢の国じゃないけど、
あ、そっか、
ね、いるわけですよ、でももう
地獄の国です
よね、見えないから、そう、地獄なんですよ、
なんとない
ね、ママー、わーみたいな、
ほう、なるわな、
始まったわけですよ、
そう、始まる、
3分も経たない
うちに、あと27分どうしようって、
どうしようかなと思って、
ねえ、
そんなにそのね、まだ親しくもないわけですよ、
子供とね、
子供と、で、ねえなんとかちゃん今日はご機嫌に行こうねみたいな、よくわからないことを、まあ発しながらですね、
そうですね、
ああだこうだと、でもね、あのお菓子いるとか、
お菓子ね、
本読もうかとか、
はいはい、
お茶飲むとか、いろいろ試していくうちに、なんかコミュニケーション、スキンシップをされて取ってるうちに、向こうが気を使ってくれたんでしょうね、赤ちゃんの方が、
はいはいはい、
だんだんなんかご機嫌になってくれて、そのうち行けましたよ。
あ、そうですか、
だからそのうち行けると思う。
そのうち行けます、
そう、大変な時間はあるけれ ど、
なるほど、
最後はもうニコニコでしたから。
やっぱり今月のエンディングテーマ、そのうちやるねにかかってますね。参りましょう、せーの、
らしくあれ、
マイクで直撃
教えてチェリ
ー、はーい、ね、3連休もぜひお聞きの和歌山放送でお楽しみいただきたいですね。
楽しみください。
さあということでこのコーナーでは中川智美アナウンサーの絶好調な日常をじゃんじゃんご紹介します、
ね、思ってるんだか思ってないんだかのこのね気の抜けた感じで紹介するのがいつも通りでいいですね、
ありがとうございます、
うん、いいなと思います、
思ってますよ、はい、絶好調な日常です、
ね、はい、何ですかそれ、もう絶好調なこと別にないです、普通なんですよ、
普通な
日々普通なんです、普通が一番だから、
まあそらそう、そらそう、さあ今週は
この間ね、うん、岡山県に行ってきたんですよ、
えなんて
岡山、
岡山、
うん、ちょっと用事があって、
あそう
岡山県、
おう、うん、ね、三菱重工の工場の見学とか、
そうそうそう、
三菱自動車か、
自動車、
三菱重工水島とか
そうそう、ありますけどね、
あるよね、あとは岡山って何かな、
瀬戸内の、ね、風を感じに行ったかもしれませんね、
そうやね、岡山ってほんまあとな、
お城がありますね、
お城があるね、岡山城ね、
うん、岡山城もあるし備中松山城もあります、ね、
あそんなあるんですか、
それから何ですかね、まあいろいろフルーツが美味しいとかね、
きびだんご、
うん、きびだんごを求めて、
ね、まあ、桃のね産地、あとNBS の西アナウンサーの出身地ですよね
そうですね、確かそうでした ね、う
ん、そんなぐらいですか、僕が岡山について知ってる情報って言ったら、
まあまあ狭かったです、
狭い
でも
倉敷マスカットスタジアム、
あそうそう、
マスカットスタジアム、ね、昔はね岡山県営野球場っていうね、あのフェンスの低い球場で、すぐ阪神ファンが乱入することで有名やったんですけど
割と駅に近いんですね、あそこね、
そうですそうです、う今はねマスカットスタジアム、あれ大きい球場で、はいはい、
ね、まあいろいろまあ用事があって、
用事はあったんや、
行って、う
ん
うん、でね、せっかく岡山まで来たしと思って一泊したんですよ、
う
ん、
おそらそうよ、うん、そらそう、日帰りしんどいわ、
すぐ帰るのもな
っていう
感じがしてね、
いいですね、
で、まあちょっと温泉みたいな旅館で、
よろしいな、
昔ながらの
よろしいな、
旅館なんですよ、
はいはい、
うん、で団体の方とかも泊まられる感じの、
うん、いい
若い団体の
宿泊客なども、ね、若い団体学生みたいな、
そうそうそうそう、
僕の好きよ団体が泊まる、うん、今ねやっぱり団体が泊まるとこよりもそのまあ少人数の宿みたいなのがいいと言われてますが、僕はもう昔ながらのね、うん、団体客がドヤドヤ来るような旅館大好きです、
うん、でそういうね、人たちもいるんですよ、で、おじいちゃんおばあちゃんみたいな方もいらっしゃる、
ね、はいはい、よろしいな、
いいなという感じのお宿でしたけどね、で
中川さんみたいなピチピチガールもおるわけや、
で、まあ泊まりましたらね、温泉にやっぱり入ろうと、
そらそうよ、
ね、こじんまりした温泉、
こじんまりした温泉ね、
うん、まあ中はそうですね、5人ぐらい入ったらちょっとあこじんまりしてるわ、それ、ね、うん、洗い場もそんな感じです、
あこじんまりしてるわ、
でも露天風呂があるんですよ、
あよろしいな、
で私の前に入っていた女性の方が結構長いことね、
あもう迷惑です ね
露天風呂にいらっしゃったんで、
私も早く行きたいのに、
いやいやそんなことですよ、もう洗ってるうちにちょうどいいタイミングでね、出てこられたん
ですよ、あれ青の呼吸がいいですよね、だからずっとおる人おったらちょっと分かってないなと思いますよね、
まあまあ文句はつけませんけどね、
つけませんけどね、
うん、なんかちょっとね
行きじゃないなって思いますよね、
そう
そ
う、
日本的なやっぱりこう忖度ね、
うん、でもその方はもう日本的でした、
そうか、
そういう意味では
あうんの呼吸でね、よろしいね、
そこ出てこられて、
よろしいね、
子供さん連れてましてね、
あそうですか、
大変だなと思いました
、大変やわ、大変や大変やで、今大変ないんよ、ちょうど僕も今大浴場になるとこ泊まってるんで、
多分だからチェリーさんぐ
らいの、まあ、奥さんに任せて僕は入ろうと思ってるけどね、
そうなのもうそこはもう面倒見ましょうよ、一緒に、あんまり入れる時間も、
子供がね僕とお風呂入るの嫌がんのよ、
うん、パパ嫌、
お父さん嫌、
お父さん嫌、
うん、
お母ちゃーん、
お母ちゃーんって嫌なんやって、
ね、うん、でもね今ぐらいですよ、そんな、
でもその今に嫌がられてるのがしゃあないやんか、
う
ん、
でもこれからずっともうそれしかないからね、
そうか、
うん、
ほいでほいで
入れる時に入ったら、うん、で、
景色はどうなんですか、
そっかそっかと思って露天風呂行ってみて、まあ、景色は普通です、
普通です、
はい、普通の、
普通の外が見えない、
ちょっと行ったら住宅街ぐらい
あんまりやんかあんまりやそれ、うん、
ちょっと行ったらですよ、うん、もう一応緑みたいな、
ああそうかよかった、
山っぽい感じ、
ああよかったよかった、ええわ、
でね入ってガラガラガラっと開けたんですね、ドアをね、うん、ガラガラ、そしたら大体皆さん露天風呂の作りってどんな風になってると思います、まあいろいろありますよ、いろいろありますけど、まあ、開けてちょっと通路があって、
そうやね、その先に、
岩風呂があったりとか、ヒノキ風呂があったりとか、
ね、
さらにその先に展望風呂があるっていうようなね、
まあまあ、
ケースもあります
、大体そんな感じやね、大方ね、
ね、
ガ
ラガラガラって開けたんですよ、
うん、
開けたらもうすぐ湯、ガラガラ言うみたいな、
危ない危ない危ない、
うわーと思って、思わず踏み外すところでした、
危ない狭いわ
もうだから、狭いところに
無理やり作ったんです、
作ってる感が、もしかしたらその移築してのどうのこうのがあるのかもしれないです、昔と作りが変わったのかもしれない、ただもういきなりだったわけですね、
いきなり浴槽会なんて、落ち着けへんわ、そんなとこ、
からから湯、石、
危ない
そこみたいな、
滑るわ滑ってこけるわ、そんなとこ行ったら
慎重に、
普通通路あるでしょ、アプローチが
あるでしょ、ないです、もうガラガラ湯、
いやいやいや危ない
久しぶりに見ました、
そんな風呂見たことない
わ、うわーと思って、
ないでしょそんな露天風呂、
時々ね、なんか建物があって、 なんであの2階みたいなところにドアあるんだろうみたいな、開けてすぐ何もないみたいな、
あるあるある、
あれにちょっと近い、あれを想像しました、ね、
それやったら開けた瞬間にあのあーってなって足がクルクルクルってなってバシャンと落ちるパターンじゃないです
か。そうそう、バババババってなって、そうそうそう、一瞬なんか空中浮遊みたいな、
そうそうそう、
対空してるって、
そうなんですよ、
思い出して、おっと思いましたけど、
よかった、文初さん、
ただお湯は良かったですね、
あ、お湯はいいんですね、
温度がちょうどよくって、長く入れそうな感じでしたけれどね、
よろしいな、
まあ、そんな貴重な体験もしました。
いいわそれ、いい風呂、それいい旅館行ったわ、それ
いいところでしたよ、
いい宿選びしてる、
お食事もあの美味しかった、
岡山って何が出てくるの、
そうで思ったんです。だから、まあ、海の幸、山の幸あるんですけれど、ね、今の時期って渡りガニが、旬らしいんですよ。
まあ秋やね、確かに渡りガニ、うん、渡りガニ食べましたか。
渡りガニがついてました。なんか渡りガニもオスメスで季節が違うそうで、うん、
なるほど、
今はオスが旬とかって言ってたような気がします。メスガニは卵が、まあ、出てて、ね、でなんか冬場、はいはい、なんでしょうね、
渋いな、
まあでもそれもなんか卵らしきものがあったような気がしますけど、結局なんか美味しかったですよ、
美味しいよね、
水回りも非常によ く、
うん、だからいいよねそれはね、
多分そうだと思いますね。これが渡りガニ、渡りガニってそんな大きいものをいただいたこともないですし、ね、たまに贅沢して、渡りガニのクリームスパゲティみたいな ああいうのをいただくぐらいですよ。
そうやね、
なかなか身をあんなに一生懸命食べたことないなと思って、美味しかったですね。
美味しいわ、いいですね、
いいあの岡山でしたね。
あら、ね、羨ましい。
まあ、あの前にも、家族でも結構行っているので、
あ、そう、あ、言ってたね、
美観地区とか、そういう後楽園とか、はい、あの主だったところは行っているので、まあ、今回はのんびりしようかなと。
バラ園行ったんちゃうの、バラ園。
あ、バラ園まだ行ってない
んですよ。RSK バラ園じゃないの。
RSK のね、バラ園ありますね。
RSK サービスみたいなね。RSK バラ園。
RSK だなって、
ね。RSK ですよ。
ね、いつかね、見学もしたい。
そうそう、僕もバラ園に行きたいと思ってるんですけどね。
本当に。
バラ園で働きたいと思ってますよ。
ね、バラ園のだから時期が今時なのかどうなのかがちょっとわからなかったんで、調べなかったんですけど。
ね、
また行ってみたいですね。で、その後、まだちょっと、次の日もね、スケジュールが少しありましたんで、あの柿おこを食べにまた行ってきました。それ前も2回ぐらい行ってるんですが、
岡山の
岡山日奈瀬、日奈瀬駅からね、あのすぐのところに
海沿い、
海沿いです、港があって。
有名
よ
ね。
有名です、有名です。
まあ有名って行ったことはないんやけど、
はい、
よくテレビでね、あのグルメ、テレビ大阪のグルメ番組でやってますよね、
で今道の駅改装中のゴミの市っていう市場があって、はいはい、あの漁協さんの、
はいはい、
でそこも、シーズンになれば牡蠣をもうたくさん売っているところで。
もうシーズンなん？
まだです。
あ、まだ、ちょっと暑いよねまだね、
まだね、もう少し冬場になってからじゃないとないんですよ。ただ牡蠣おこ、牡蠣のお好み焼きは出しているところがあるので、はいはい、それ食べに行こうと思いまして ね、お店行って、そしたらね、外国のお客様もね、
情報通やね、
すごいですよね、
情報通エミリーみたいになってますね、今隣で
聞かせてますけど、これ聞かなそんやでっていうことです。
チャチャチャチャチャララ
テーマ曲がね、お気に入りなんですけどね、そういう感じでたくさん来られて、カキオコワンみたいな。
あ、そう、中川さんもカキオコワンって言った
ん、って、ね、食べましたけれど、
いいね、
カキプリプリで
最高やね、
ねえ、岡山の
満喫してるね、
美味しい、
こっちはもう片海岸で磯遊びやで、ほんまに近場で。またあれや、あのね、あの淡島神社のね、参道にあるお店行ったけど、また卵丼食べたわ。全然海鮮関係ない、
海鮮食べてくださいよ、
また卵丼や、
タイの刺身とか食べてくださいよ、
食べへん卵丼、
なんで、
たくあんとも
うなんかもういい加減食べてほしくなって、私もう出しますから、
もういい加減卵丼しか僕食べないですよ、
なんで、だからそういうね、あの岡山の旅も秋もいいですよ、
いいですね、
で多分ぶどう狩りとかシーズンじゃないかと思う。
マスカットとか有名ですもんね、
いろいろ書いてました、看板があったりして、
ね、いいですね、羨ましいですね、そうですか、
はい、また何かあったら
情報あれば伝えてください、はい、情報通エミリーにやって言っといてください
わかりました、
はい、お願いします。参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。あの先週ね、あの各テレビ局のオープニングエンディングの話で盛り上がりましたけどお便りいただいてたんですよ。 はい、あの和歌山市の無責任パティシエさんからね、
ありがとうございます。
お便りいただいてるなと思ってプリントアウトしたんですけど、それを持ってくの忘れたんですよ。
ちょっと、
でスタジオでプリントアウトしようと思ったら、うん、メールがね消滅してまして、多分この番組ね、うん、人気番組なんでお便りがいっぱい来すぎて、うん、すぐして消滅していくんですよ。前から思ってたんです、この番組のお便りちょっと目離したらもうすぐね消滅してるので、
消滅するのか、
あの1日2日でプリントアウトしておかないとちょっとなくなってしまう。なんかね、各キー局のポイントでがいろいろ列挙してあって、うん、日テレが好きですって書いてたことは覚えてるんですよ。それは覚えてるんですけども、うんうん、ちょっとあれで、今はもう手元にないので、ありがとうございました。
私あの一時のフジテレビのキャッチコピーで夢を作るっていうのがあったと思うんですが、 あれいいなと思いましたね。
まあね、昔から夢工場とかね、そういうキャッチコピーでやってはりますけどね、僕もキー局はね、まあ、にあの日テレは有名ですよね、鳩のね、
はいはいはい、
ファーンっていうやつが有名ですけど ね、多分それのことやと思うんですね、
ありがとうございました。
ありがとうございました。都会、
うん、東京とか、
あそう東京大都会、ね、最近あんま行ってないですね。
行く機会ないですね。
行ってもすぐ帰ってきますからね、ま
あ、ラーメン食べて帰ってくるから。
ラーメン、
私東京行きたいですね。
あそうですか、
ラーメン巡りたいです。
なんかあるやん、うん、そう OL とかがさ、なんか京都行くみたいな感じで、
うん、
パッと東京行ってなんか、
う
ん、ラーメンだけそうそう食って帰ってくるみたいな、
そういうのいいなと思いますね。
企画やる番組でらしくあれ、
やりましょうか。
2019、うん、令和元年スペシャル、
自腹で出張スペシャル、
そうそうそうそうLCC で行っちゃおうみたいな。
いいですね、やりたいやりたい。
この間ね、大桑ハッピーアフタヌーンね、毎週土曜日午後1時10分から放送の大桑ハッピーアフタヌーン、うん、テーマがね都会と田舎みたいな、うんうんうん、そんな感じのテーマやったんです。ぼやっとしてますけど。で、鶴岡早苗さんね、おなじみの、
はい、
はい、鶴岡さん中学時代ジャズ喫茶に行っていたっていう。
ジャズ喫茶、
ええ、
大人な感じですね。
そうなんですよ、中学時代にジャズ喫茶ですよ。
おしゃれ
おしゃれですよ、都会ですよ。ねえ、
うん、
これがスクープ
ね、
早苗さん中学時代にジャズ喫茶っていう。
だからジャズのナンバーはお詳しいんでしょうね。
いやどう、まあ、当時はね、まあまあどうかなと、うん、まあね、
ジャズの流行りだったのかもしれませんよね。
そうですね、
ジャズ喫茶があるってことは、
そうそう、うん、ジャズ喫茶自体がね流行ってたですしね、
うんうん、ロック喫茶の時代もありますもんね。
そうですね、うん、まあでもやっぱりジャズ喫茶ほどは流行ってないと思うんですよ、うん、まあその辺はね大人のラジオでまた細井さんに解説していただきたい。
そうですね、はい、
リビングのラジオ特集、
はい、
これは先週ね、あのリビング和歌山って和歌山市中心にね括弧配布されてる、フリーペーパーというかね新聞が、はい、週一の新聞がありまして、
はい、
でそこでラジオ特集をやったんですね、関東が。
そうなんです、ラジオ自体をそのものをですね特集しようということで、
既得のはね珍しい特集
ですね。ありがたいですね。
ありがたい。でまあね、FM バナナさんと、
はい、
で中川さんのねあのインタビューが
私のっていうか和歌山放送のことを教えてくださいって言われたので、ああそうかそうか、一応、
ね、内容的にはそのラジオの魅力を語るみたいな。
そうですね、
中川さんはね、
もう私の話みたいになっちゃいました、
感じでした。おすすめ番組の紹介でね、
はい、
やってました
よね。全部おすすめなんですがっていう話なんですよね。
でまあそういう中で、まあそういうことよりもやっぱりリスナーが注目したのは、中川さんの肩書きが主任だったっていうことに。
もういいですよ。
いや僕もそんな、ね、それは主任ぐらいになるやろと思うんですよ。ね、大体あの、うん、まあ、この放送はですね、
特に社内の人間だったらね、
そう、社員、うん、主任、副部長、部長、ね、うん、局次長、うん、専任局長、局長と、うん、まあ、こんな感じの階段になってますんで、
うんうん、今のところ
押さえといていただきたいですね。だからまあ大体入社 7,8 年が目処で主任に昇格っていうね、大体、うん、そんな流れがありますから
ね、別にその、だからまあ、取り立てて
取り立ててね、これで主任手当がっぽりってこともないんでね、
う
ん、
声を張り上げる必要はございません。
ございません、
はい、すいません、
すいません。でもまあ一応ね、聞いてる人からしたら、はい、あ主任だったのか、あの主任かという、そういう驚きがあったということだけは歴史に残しておきたいですね。
そうですか、
ごめん、
うん、
ごめんね、
謝らないといけないこといっぱいあります。
いや僕もね、まあ、この仕事ってやっぱ人に迷惑かけてなんぼでしょ。例えばね、まあ、前日に電話をして、うん、その翌日ラジオに来てもらうとか。
本当にね、
もうディレクターとして最悪ですよね。
すいません、もう
だから世間から批判される、そういうことをしてると。ほんでギャラでも出すんかと思いきや、うん、バスタオルの一個もないと、
うん、
ね、我々こういう仕事じゃないですか。
まあ、ほんとすいません、
ね、せいぜいもう番組表プレゼントするぐらいのもんで、
申し訳ない、
そういうことなんですけども、ますますそういうことを感じまして、角度はな、代打構成4打席ということで、先週ですね、あの角度アナウンサーがですね、
うん、
各生番組の代打構成ありまして、4打席、
うん、
代打していたと、
ね、
ね、
言っていきますか。
そういや、うん、でも言うと申し訳ないんですけど、うん、その4打席のうち、うん、2打席は僕の番組だったっていう、
うん、
これがねもう申し訳なくてね、
おいっていうね、
ごめん
ごめんね、
ごめんっていうことですね、
ごめんね、
変わった。
あ、
角度は2連発なんですけど、
はいはい、
変わったですね、
チャラチャチャチャチャララですね。
そうそうそう、あれ何でしたっけあれ、
君はバラより、
あ美しい、はい、前この番組で言ったかな、 あの元気和歌山市のねブログってやっぱり毎日更新されるんで、うんうん、まあ結構見るんです。
見応えあります。
見応えあります。でテーマも結構身近なね、まあ、僕も和歌山市民ですから、う
んうん、特に身近ですね。
そうそう、今度こんな行事があるとか、うん、あるいはこの地域でこんな活動してるね人がいているみたいな。
皆さんもぜひご覧くださいね。
ご覧ください。番組も聞いてください。7時25分から短いですけど聞いてください。でね、ネットでも聞けます。でね、でインタビューするんですけど、その角田さんが持ってるマイクがね、63L っていうマイクなんですよ、うん、一番インタビューでベタな、ね、うん、マイク、誰でも見たことあるマイクなんですけど、実は今までその先っちょに風防って言ってね、うん、あの風がピューって吹いた時にマイクがゴーって言えへんようにつけてるスポンジがあるんですけど、
ポワポワしたやつ、
そのポワポワしたやつが明らかに浮いてたんですよ、ブカブカやったんです。 63L の純正風防じゃなかったんです、
うん、サイズ合ってないんですよ。
合ってなかったんですよ、うん、なんかおかしかったんです、これちゃうぞっていうずっとあったんですよ、はい、でなんかの席でそういう話になって、たまたま近くに技術の人がいてたんで分かりましたと、そんな 63L の風防をね用意しますということになって、今週の何日か目木曜日ぐらいの放送分から、写真に写る風防が純正品です。その前の日までの風防はボワッとした風防やったんですけど、今今週から風防が放送上はね純正の風防になってます。
だから細かいですが、これも、もしよかったら確認していただければ。
そうそう、今までは黒のちょっと浮き気味のなんか明らかに合ってない風貌やったんですけど、今ぴったり合った茶色の、はい、あの風貌に変わってます、ね、あれ風貌も1個2000円ぐらいするんでね。そ
う、でも変えたらやっぱりね違いますよ。
違う違う、
うん、シャキッとしますよ。
そう、シャキッとする、うん、ただね中でインタビューするときは別に風貌なくてもいいんですけどね、うんうん、外は風貌いりますけどね、うんうんうん、祝ラグビーワールドカップ記念、
はい、
寺門アナが筋トレの成果を披露。
おお、
和歌山放送一のラガーマンとして有名な寺門修介アナウンサー、
う
ん、
そうですよ、
ワールドカップも始まりましたんで、
スクラムスクラムで、ね、
そうなんです、がっちりスクラム組んで、筋トレの成果を披露、はいはい、私もちょっと見てみたいと思ってます。
まだ見てない。
まだ見てないです。 あ、 そうそう。あと、ラジオ祭りミュージックソン実行委員会始動、
はい
はい、
今年もそんな、
ね、やるようですね。ラジオ祭りミュージックソンもね、
そうなんですよ、だからこれまではねまだわからないなと思っていたんです
が、実行委員会が始まったな、
あ、始動するんだ
な、やるんだなっていうね。あと気が早い、茨城放送の高橋アナウンサーっていう話題もあるんですけど、
いつもそう名前だけしか紹介ほとんどないから
名前だけ PR していこうと思って、ちょっと細かいことはまたおいおい考えていきたいと思います。
おいおいしましょう。
以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。